はい、どうも翔一です。このラジオボイスブログでは、僕が普段弾き語りをするときに心がけていること、ギターを弾いたり歌をするときに、役立つような情報を、発信しています。これからね、弾き語り頑張っていこうと思ってる人とか、曲作ったりとかね、していきたいと思ってる人の、何か参考になればと思ってで発信をしています。よかったら最後まで聞いててみてください。今日のテーマはですね、歌が棒読みにならないための3つのコツについて話をしていこうと思います。歌が棒読み歌が棒読みってどういうことかっていうと、自分がね、歌を歌っててもね、表現力が足んないなって漠然と思ったりとか、本当に自分の気持ちをどうやって歌で表せばいいかなっていう、そういったところをちょっと話していこうかなと思います。ざっくり3つのことを話そうと思うんですけど、おそらくちょっと脱線したりするので、5つ6つぐらいになっちゃうかもしれないですけどね、ちょっと3つにまとめてみたんで、ちょっと話していこうかなと思います。で、その3つのコツっていうのが、1つ目が歌詞のセンテンスを意識する。歌詞のセンテンスね、はい、詳しくやりません。2つ目、アクセントをつけて歌う、はい、で3つ目、腹式呼吸で歌うっていうことですね。この3つ意識すると割とこう表現が豊かになるというか、抑揚がしっかりついてくると思うんで、どれもね、簡単に実践できるコツになってるんで、試してみてほしいなと思います。じゃあ1つ目、歌詞のセンテンスを意識するですね。センテンスっていうのは文章の文のことですね。例えばね、歌詞として、僕はミスチル好きなんですけど、ミスチルの花火と台出しとかね、どれくらいの値打ちがあるだろうか、どれくらいの値打ちがあるだろうやね、はい、どれくらいの値打ちがあるだろうっていうね、ミスチルの花火っていう曲の冒頭の歌詞なんですけど、この文章、文章なんですけど、このフレーズは3つのセンテンスに分けられると僕は考えます。どれくらいの値打ちがあるだろう、これらのセンテンスを、分けて届ける意識っていうのがとても大事だと思ってます。普段こう歌うときに、どれくらいの値打ちがあるだろうって歌うときに、これを一つの文として捉えて、いる人の方が多いと思うんですけど、そうじゃなくて、どれくらいの値打ちがあるだろう、この3つのセンテンスに分けていく。どれぐらいの値打ちがあるだろうじゃなくて、どれくらいの値打ちがあるだろうっていう風に分けて歌ってあげると、結構こう感情こもる感じしませんか。どれくらいの値打ちがあるだろうじゃなくて、どれくらいの値打ちがあるだろう、これ3つ。結構ね、棒読みになってしまう人はこの文章をこう文字を全部しっかり歌おうとしがちなんですよね。どれくらいの値打ちがあるだろうじゃなくて、そうじゃなくて、普段そんな風に喋んないじゃないですか。なので、一つ一つの、センテンスをすいません、喉がねちょっと枯れてて、センテンスを3つに分ける。なので、どれくらいのの時に、皆さん普通に喋る時に、それどれくらいのどれくらいのみたいな、これちょっと関西弁ですけど、どれくらいの値打ちがあるのみたいな感じで喋るじゃないですか。どれくらいの値打ちがあるんですかなんて言わないじゃないですか。どれくらいの値打ちがあるんみたいな感じで歌にも、それを反映させてあげると、それと棒読み感というのは結構なくなってきます。なのでセンテンスをつかむコツでは歌詞を読んでみること、もう一回言うか、センテンスをつかむコツは歌詞を読んでみることです。気持ちを込めて歌詞を読んでみましょう。で、自分なりにでいいんでね、正解はないので、自分なりに気持ちを込めて歌詞を、読んでみる。結構恥ずかしい作業なんで、一人でやってください一人でやって、で普通に喋って相手に言葉を伝えたい場合で、ね、伝わりやすいと思う歌詞で文を区切るよね。それを意識するっていう感じですね。これまず一つ目、簡単でしょ。センテンスを意識する、文章、その一フレーズ一フレーズじゃなくて、そのフレーズの中の区切りを意識してみるんがめっちゃ大事やと思います。はい、じゃあ2つ目、アクセントをつけて歌う。歌詞にアクセントをつけて歌いましょう。アクセントをつける箇所は、ひとまずね、頭の部分です。頭、 まあ、センテンスを意識するとね、自然にできると思うんですけど、例えばさっきと一緒で、どれくらいの値打ちがあるだろう、っていう歌詞で、まあ、分けていくと、どれくらいの値打ちがあるだろう。まあ、人に言葉を伝えるときって、まず頭の部分、伝えたいと思った時の言葉って、頭の部分にアクセントって自然とついていきます。どれくらいの値打ちがあるんやろね、みたいな感じ。なので、この頭の部分を少しオーバー気味にアクセントをつけて歌ってみるといいです。まあ、強めにアクセントをまずはつけてみて、やりすぎかな。まあ、これ例えば自分で録音してみて聞いてみてね、やりすぎかなと感じたら少しずつ弱くしていく。そしてベストな音量を探っていくといいです。ちょっと歌ってみようか。普通になんか棒読みで歌うとこんな感じで、どれくらいの値打ちがあるだろうみたいな。まあ、ちょっとアクセントついちゃってね。癖でついちゃってますけど。これをちょっとオーバー気味に。どれくらいの値打ちがあるだろう。ちょっとオーバー気味つけました。オーバー気味にアクセントをつけると、ちょっとリズムも立ってきますよね。どれくらいの値打ちがあるだろう。じゃなくて、どれくらいの値打ちがあるだろう。ね。こうやって頭にアクセントをつける。やっぱり歌詞やあのメロディーの兼ね合いで頭じゃなくて2文字目が良かったり3文字目が良かったりベストなアクセントになる場合もあるんで、そこはちょっと臨機応変に対応するんですけど、とにかくセンテンスの出だしはアクセントをつけて歌ってみることが大事で、もっと言うとどれくらいののどれくらいの雲欲しいですね。どれくらいの値打ちが値打ちは値だけだねぐらいでもいいし、あるだろう、だにつけてもいいよね、みたいな。あるだろうって、スーッと終わっててもいいけど、あにアクセントつけて、なおかつだにもちょっとつけてみる。あるだろう。こんな感じで、センテンスごとに、どこにアクセントつけたら、まあ、自分なりにかっこいい、表現になるかとか、これ、アクセントのつけ方で、やっぱり、その人の個性にもなってくるんで、なんか、例えばね、どれくらいのにつけてみる？どれくらいの値打ちがみたいな。どれくらいののみたいにつけてみると。まあ、これもなんか雰囲気変わりますよね。っていう感じで、センテンスにアクセントをつけてあげると、めっちゃいい。めっちゃいい。めっちゃいいです。変わっていくと。なんで、まあ、なんかこう、歌、楽曲をね、森として見たときに、各フレーズっていうのは、まあ、木みたいなもんなんで、なんかその木の一つずつを、ちょっとちゃんと整えてあげると全体森の、こう見え方がすごく良くなる。曲一曲を通した時に見え方がすごい整うという感じなんで、その木センテンスっていうのは木だと思ってください。木を、しっかりね剪定してあげる、整えてあげると、いいんですよ。はい。で、まあ、セクションごとにね、アクセントの強さを変えるっていうのも大事で、A メロ、B メロ、サビのセクションごとに、アクセントの強さを変える意識を持つと、まあ、曲全体に抑揚が生まれます。ちょっとわかりにくいかな。まあ、とにかく、まずはすべてのセンテンスの頭を強めにアクセントをつけて歌ってみて、その後、セクションごとに変化をつけるために、アクセントを弱めていくんですね。自分がどれだけ強くアクセントをつけられるか知った上で、セクションごとに強さを変えていくってことです。うん。まあ、各フレーズ一緒のように、頭はじゃあ強くやろうとかね。そういうことを、まあ、考えすぎるとまたこれもね、棒読み感というか、同じ感じになっちゃうんで、そうじゃなくて、まあ、歌詞を読み込んで、これぐらいの強さがベストだろうなっていうのを、それぞれのセクションで、まあ、考えていく。ちょっとめんどくさいかもしれないですけど、考えていくといいです。うん。まあ、これぐらいしないと、まあ、ちょっと棒読みになってしまう感じの人ってちょっと直せないと思うんで、やってみてください。で、三つ目、腹式呼吸で歌いましょう。歌を歌う時の、まあ、基礎的な話なんですけどね。腹式呼吸で歌うことによって棒読み感っていうのはめちゃくちゃ軽減します。まあ、歌が棒読みに聞こえるのは、まあ、息の成分が少ないっていうか、普段喋る時って、そんなに息を吐いて喋ることないじゃないですか。なんか、おはようっていう時も。息出せないでしょ。でもこれを息多めに腹式呼吸で呼吸をして、息多めにやると、おはよう、おはよう、みたいな感じで、まあ息の成分を入れると音量も大きくなるし、よりこうちょっと歌唱的な、声になる。まあ、全部をこうする必要はないんですね。全部をする必要はなくて、まあ要所要所で、まあ、歌い出しとかは結構こういう風に 息を多めに出してあげると、まあその歌声にね変化するんで棒読み感というのはなくなります。でまあ腹式呼吸はまあ特に難しくないです。あの寝てる時、皆さんが寝てる時の呼吸の仕方も全部腹式呼吸なんで、一回寝てください寝てください。寝てリラックスしたらなんかお腹を膨らませながらね息してるじゃないですか。それを立ってやるんですね。なのでまあ手順としては、まず姿勢を正してリラックスすることで、息を吸うときは肩を動かさずに、肩を、まあ、固めたらダメですよ。固めたらダメです。肩をこうで深呼吸するときに肩上げるじゃないですか。それをやらずに肩をなるべくその自分のリラックスした状態の位置を保ったまま息を吸うと、そうするとお腹勝手に膨らむんでリラックスしてると。そしてため息をつくように歌い出してあげる。どれくらいのみたいな、どれくらいのじゃなくてどれくらいのみたいな感じで、ちょっと息を多めにため息を吐くような感じで歌ってあげる。これやるだけでね全然変わると思います。あんまりあの息を吐くのを意識しすぎてどれくらいのみたいなって弱くならないようにしましょう。しっかりどれくらいの、最初に言ったように歌詞を読んであげる、歌詞を届けるために読む、どれくらいの値打ちがあるだろうっていう、その3つのセンテンスを届けるんだけど、それをちょっと息混じらせる、中心にあるのはその言葉ですよ。どれくらいのっていう言葉、そこにどれくらいの、どれくらいの、吐き違えるとどれくらいのみたいな感じになっちゃうんで、これだとなんか弱いです。弱いです。しっかり言葉がありきで息を足してあげるっていうこと。まあこれを意識してみましょう。はい。あ、まとまったね、3つで。ちゃんとまとまった。1つ目、歌詞のセンテンスを意識する。歌詞を、まあ、その1フレーズ、歌の1フレーズがあった中でも、伝わりやすい場所はどこかなっていう感じでこう区切ってあげる。まあ普段皆さん喋ってる時はちゃんと区切ってるんで、これ伝えたいなと思った時の。その感覚でちょっと喋ってみて、そしてそのセンテンスの頭に、まずは頭にね、頭か、まあ、2文字目3文字目ぐらいかなにアクセントをつけて歌う。で慣れてきたらその他にもなんかアクセントつけれる場所ないかなみたいな、ここをまあ独自に考えていくのも結構楽しいと思います。で3つ目、腹式呼吸で歌うですね。息をちょっと足してあげるっていう意識で腹式呼吸でため息をつくように、であんまりため息すぎてもダメですよっていう、まあ、お話でした。なんでまあなんかこう歌を歌うときに、まあ、すごいなんか自分の歌棒読みだなって思う人はあんまりね、あの全ての言葉をちゃんとはっきり発せようとしなくていいっていうのはまあ結構大前提になります。普段喋ってるときそんな喋りがしないですからね。頭と終わりの言葉をしっかり話せば相手には伝わります。あの何回も話してますけど、頭の言葉と抜けの言葉、後ろの言葉を、ちゃんと文章というか、置いて、でその中身をぐちゃぐちゃに言葉変えても並べ、例えばおはようございますをおとございます、おとすだけ合わせて、あとぐちゃぐちゃにしてもなんか読めるみたいですね、人はね。で聴覚上も一緒で、おはぐらい分かったら、あ、これおはようって言ってんだなとか、ありがとうございます、あ、これは丁寧語なんだなとかね、そういうことがあのちゃんと伝わるので、あんまり全部の言葉をやろうとするとちょっと棒読み感出ちゃうんで気をつけてみてください。まあね、歌詞を心を込めて読んだりとかするの恥ずかしいかと思うんですけど、まあ一人でやってみてください。僕は今やってみてますけど割と恥ずかしかったりします。まあね、あと慣れないことするんで音程がずれてしまったりね、ダサい歌声になったりもするかもしれないですけど、まあ、一度今までの殻からね、こう飛び出して間違いながら修正を加えていけば、必ず棒読み感はなくなっていくんで、ぜひ参考にしてみてください。というわけで、今回のお話は以上にしようかなと思います。で最後に、なるんですけど、ちょっとお願いがあってですね、この話が、参考になったなとか、ためになったな、面白かったなともし思ってもらえたら、僕の作った曲をちょっと聴いてほしいなと、聞いてくれませんか。楽曲は無料で聴けるので、その URL も 置いておくので、そこからねあのちょっと飛んでもらって、曲聴いてほしいなと思っています。でもしその曲がね気に入ってもらえたらダウンロード購入っていう形で、ちょっとお力添えいただけると、まあ、これからの活動の、糧になるんで、ぜひよろしくお願いします。一応まあダウンロードしてもらえるとその無料視聴できる、まあ、楽曲のちょっと高音質なバージョンとか、弾き語りの音源、そして、カラオケ音源、まあオフボーカルですね、ボーカル抜いたものとか、あとは歌詞と、コード譜ですね、あとパラデータって言ってその曲を構成する演奏をすべて個別に出力した音声データっていうのもそのパッケージに入ってるんで、ここはこういう演奏してるんだとか、この演奏とこの演奏が合わさってこの曲の雰囲気になってるんだっていうことがね分かりやすいと思うんで、これからまあ曲作りとかこう DTM なんだパソコンで音楽をね録音して作っていこうと思ってる人の参考になると思うんで、それもねお渡ししてるので、価格帯は大体まあ300円か500円ぐらいなんで、まあねよかったらお願いしたいなと、思ってちょっと最後にねお話しさせてもらいました。なのでまあ無料で聞いてもらえるだけでもとっても嬉しいので、気に入ってもらえたらシェアとかしてもらえると嬉しいです。はい、というわけで、以上になります。聞いてくれてありがとうございました。翔一でした。